いや、なんか聞いた話で、今週タクシーに乗ると、ワンメディアの、教祖の明石学徒さんに向かって、動画でも情報の密度が高いかもしれないけど、バックグラウンド再生されたら作ってる人って嫌なんじゃないですかみたいなことを言っている動画がね、流れてるらしくて、ちょっと腹立ちますよね。なんか2チャンネルのひろゆきとかがさ、それはあなたの感想ですよねとか言ってるのと同じぐらい、なんか、イラッとくる感じじゃないかなって思うんですけど、ごめんなさい、それ私です。で、別にね、明石学徒さんに喧嘩を売りたかったわけじゃなくてですね、嫌じゃないですか、でもねっていう続きがあるので、今日はその続きのお話をしていきたいなと思います。で、結構番組、ニュースピックスの G アップデートっていう番組なんですけれども、音声コンテンツ未来について語っていて、で、結構その動画に比べて音声はとか動画に飲まれるんじゃないのっていう切り口で、議論をしたときに、まあ、結構番組終わってから一番言われたのは、別に対立構造を作んなくたってどっちもあっていいじゃんっていうようなことを言われて、まあまあ、それはそうなんだけど、いやでも今日はね、あえて対立構造を作っていきますよ。動画に比べてみたいな話をしていきますよ。別に、私は逃げない。ただ、一番最初にちょっと断っておきたいんですけど、私ね、絶対に、どうしても理解できないっていうか、わかんないのは、いいですか？ちょっと、私、ラジオ普通に好きで、読まれたりとかしたこともあるぐらい、ラジオにもう何百通も投稿してきたぐらい、もともとラジオリスナー、地上波では聞いたことないけど、YouTube とかニコ動とかから聞き始めた感じのラジオリスナーだったんですけれども、もう、絶対に私には理解できないのは、ラジオってあったかいよねっていう話。なんか、そう、声の温かみみたいなのが私もマジでわかんないんですよ。声フェチでもないしね。なんか、その、何、音声ならではの、その、画面がないからこそ、声は温かい。あと、あれもわかんない。ラジオは、皆さんって言わないで、あなたっていう、みたいな、その、全体に話しかけてるんじゃなくて、声に向かって話しかけているみたいな。それちょっとね、わかんないけど、なんか、わかんないけども。でも、別に、私は、運営公式番組、うんこみゅっていうやつの中でも、皆さんって言ったりするし、なんか、それについては、別にあなたって言わなくていいと思ってるし、なんか、あんまり別に声として大事なもんじゃないと思うんですよ。で、例えば YouTuber、私大好きな、インリビングちゃんってね、いるけど、なんかあの子の映像を見てるのもなんかちょっと保護者目線みたいなとこあるじゃないですか。なんかこの、一人でちょっと監視してるみたいな感じあるし、あれ、だって別になんか大衆に向けて作ってる感じじゃないじゃないですか。みたいに、別になんか声しかないからあったかいみたいなんてないと思うんだよね。ということを断った上で、じゃあ動画とどう違うのっていう話をしていきたいと思います。はい。で、タクシーの中で今流していただいている動画でちょっと話してるんですけど、情報性っていう観点で言ったら絶対に動画の方が得ですよ。だって、音楽じゃないや、映像50%、音声50%で、100分は一見にしかずっていうぐらいなんだから見た方が早いんですよ。でもね、それは、情報性っていう観点だけなんですね。で、私はこの音声コンテンツに対して情報性ともう一個、音楽性っていうものを考えてます。音楽性って何？っていうと、これね、結構あるんですよ。なんか深夜ラジオもそうなんだけど、ラジオトークのリスナーの皆さんとかにかなり、データで調査してるんですけれども、音声流しながら、これやってたら、例えば、単純作業、お仕事してたら、なんかその2時間のお仕事が、なんか楽しかった気がしている。っていうような、BGM として流しているっていう使い方があるんですね。これって、私、リスナーの方に必ず聞くようにしてるのは、ぶっちゃけ聞いてて、情報どれぐらい頭に入ってますかっていう話。100%、この今話してる、喋ってるやつが、全部脳にインプットされてるかって言われると、ノーなんですよ。あー、ちょっと待って、ラジオ局の人とかで、ここがね、怒る人とか出てくるんですよ。なんか聞き流されるメディアって、そんな堂々と言って、あなたはビジネスモデルがそれで成り立つんですか？マネタイズしてますか？みたいなことを言われちゃうことがあるんですよ。その聞き流されるとか、そのね、言ってしまえば、BGM として音声流してたら、もう20%ぐらいしか頭には入ってないですみたいな人って結構ね、いっぱいいるんですよ。っていう話をしたら、音声広告の、広告が売れなくなるじゃないですか、って言われちゃうんですよね。ちょっと一旦それは待って、ちゃんと伏線回収するから、一旦待って、でも飲み込んでほしい。分かってほしい。BGM として音声を流していたらなんか楽しかった気がするっていう話。なんか、音声コンテンツはちょっと市場としてまだまだなので、既存産業のラジオで例えようと思うんですけれども、ラジオってどうして、テレビができたにもかかわらず昭和の時代に生き残ったかっていうと、その若者受験生とかなんか若い学生向けに深夜ラジオってお笑いっていうジャンルを確立したことで、勉強しながらテレビつけてたら親ん気されちゃうけど、勉強しながらラジオ聞いてるのは別にバレないからっていう理由で勉強しながら、聞いて、なんかいいコンテンツっていうのが生き残った。で、それが勉強の効率を上げるものとかじゃなくって、明らかに勉強の効率を下げるお笑い系のラジオだったんですよ。で、これって、だって、勉強しながら笑えるかって話なんだけど、つまり、 本当に勉強に集中しているタイミングとか計算している時って、大してその面白い話頭に入ってないと思うんですよね。でも、ちょっと笑っちゃうことって、なんかちょっと気抜いた時とかに、なんか入ってきて笑っちゃうみたいな。ですると、結局勉強した時間分が、なんか楽しかった気がしちゃうっていうね。そういう意味でラジオを聞き、BGM にしながら、勉強するとかっていうことが実現できたわけですよ。うん、っていうふうになんか深夜ラジオでちょっと例え、例を出してみたんですけど、まあ、つまり、情報をインプットするっていうための、音声コンテンツももちろんあるんだけど、それだけじゃなくって、情報性だけじゃなくて、音楽性っていう、流しておけば安心するとか笑えるとか、そういう性質もあるんですよね。BGM にするとか、流し聞きするっていうのは。で、音声コンテンツのめっちゃ面白いところは、これが、脳の空きリソースによって、情報性が高いものがいいのか、音楽性が高いものがいいのかっていうのが変わってくる。動画サービスだったら、もう、いろいろサムネイルとか見ながら、どれ見よっかな、ワクワクワクっていうふうに、どの映画、どのドラマ見ようなんて言って、ザッピングしてる時間も楽しいし、ザッピングして、よし、これ見ようっていうふうにすると思うんですけど、音声コンテンツにおいてはザッピングは悪です。逆に、一回これ聞こうっつって聞き始めたら、もうその後ずーっと無意識に24時間音声コンテンツ流し続けちゃうぐらいの、わざわざ端末取り出して、ってザッピングさせるような手間を一切かけずに、一回流せばずっと楽しくなるような、体験が一番居心地がいいし、暮らしにフィットするシジマレのアンさんが言ってたみたいな、ありのままの日常に付加価値が生まれるようなコンテンツになるわけですけれども、それが、つまり、情報性がギュッといっぱいあるものばっかり揃ってる状態だと、じゃあ満員電車の中はいいかもしれない。歩いてる時も聞けるかもしれない。でもなんかちょっと、リンゴの皮剥いてる時とかさ、なんか確定申告の書類頑張って、なんかまとめてる時とかに、なんかちょっと、このレシート、あれなんか違くないみたいな。なんかそういう時に、うわ、今大事な話してたのに巻き戻さなきゃっていうストレスになっちゃうわけですよね。で、かといって音楽性ばっかり求められたものだけだと、まあ、退屈っていうか、これ、音楽を否定するわけでは決してないんですけれども、まあ、音楽しか今耳で聞くコンテンツって、ちゃんと市場として成立してるのに国内でね、のって音楽じゃないですか。で、別にま、音楽はいいんですよ。音楽は音楽でいいんだけど、一方で音楽でできない、でも音声でできることっていうのは、笑わせることだと思うんですよね。そんなニコニコみたいな、そんな生ぬるい笑いじゃなくて、ちゃんとした笑いですよ。だったり、あとやっぱり情報性が高いものっていうのも音楽ではできないことですよね。で、この情報性、音楽性っていうところを生活スタイル、シチュエーションに合わせてうまいこと最適化して流してあげることができれば、何もストレスなく楽しい状態に、暮らしの中に溶け込める音声コンテンツになるはず。で、それ全部が、なんか勝手にこう動画サービスでそれが実現できたら、それに越したことはないんですけど、動画の制作者ってやっぱり、見て欲しいもの作りたくなっちゃうんですよね。で、多分大吾さんと池田隼人さんと中田敦彦さんとか、なんかその辺は画面見なくていい前提で動画作ってると思うんですけど、そう割り切れる人がどれくらいいるかっていう話と、あと脳がちょっと開いた時にふと耳に意識を呼び戻してくれるような効果的な音の入れ方っていうのは、これはまさにギムレットメディアっていう音声メディアがめちゃめちゃ制作会社すごい上手いんですけど、そこまで音声 100% でこだわれるかっていうのが動画制作者のに求められるところであって、そこまでやる動画事業だったら、私もやりたいと思う。し、ラジオトークはなんなら、自動でそういう動画を作る動画配信事業もやってますんで、できることなら全部動画になったらいいと思ってます。と言いながら最後の1分で唯一、音声ならではの話をするんですけど、人ってね、目があるとついそっち見ちゃう。っていう習性があるんですよ。だカメラがあると、まあ、カメラもちょっと目みたいなもんじゃないですか。だからカメラあるとついそっち気になっちゃう。人からどう思われているのかを人間は気にしてしまう生き物で、それに目の力は非常に、目で見られている力は非常に大きいんですよね。で、ラジオトークは動画配信事業はもう始めたけれども、テロップ動画つけて、音声勝手に動画にできてるっていうようなサービスね。一方ででもカメラで撮れるような形には多分しない。精神的にとにかく一番配信しやすい状態っていうのを気をつけてる。ですけど、なぜかっていうと、それが一番心をオープンにしてくれるからだと思ってるんですよ。だから、聞き手側の目線じゃなくて、作り手側の目線に立った時に、カメラがない、人から見られてない状態で話すっていうのが、一番、誰にも言えなかった脳みその中で眠っちゃってるようなトークも出てくるし、まあ、暴露話もできるかもしれないし、まあ、自虐ネタとかもなんか盛り上がりやすいのってなんかそういうとこなのかなと思うんだけど、情けないとこも見せられるし、一番人間らしく表現できる手段なんじゃないかなって。だからカメラで撮られていないことこそが、大人数でいたりカメラが回ったりしてると話せなくなるっていう人がいるのと同じように、音声だけだからこそ、一番素が出るコンテンツが生まれると。 かくいう私もその一人でした。